小ネタ超特急でございます。エイミーです。
サローです。
そして本日はゲストをお迎えしております、うん、はい、ゲストはこの方です。
こんばんは、石川です。
イエーイということで、はい、今日さっき沖縄に来られたばっかりなのをなんか無理やりこちらまで引きずって連れてきた感があるんですけれども、
待機しましたから ね空港で今か今かと
タラップの、ね、タラップでね、ところまで行ってましたからね、うん、
本当ですよ、
ね、
俺ちょっと今年出過ぎだよない
やいやいや、
今のところですね、135と奇数席は出ていただいて、ね、まあ、うん、これね、今年は石川先生当たり年だなという、番組的には
うちら大当たりですよ、
ね、
本当に
もうね、今までも、うん、あの出てくださってましたけど、今年はコンスタントに奇数月に出ていただけてる、
ね、
ということで、
ね、
ありがたい限りでございます。
本当にありがとうございます
もう、ね、
あの本当にこれタイミングあってで、でこちらの番組に来てくださってるんですよ、本当に。
そうなんですよね、もう貴重な沖縄でのお時間をですね、いつもいつも小ネタのご出演に使っていただきまして感謝でございます。
ありがとうございます。
ということで石川純先生にも1時間お付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
漫画アニメ映画書籍の話やあれやこれやの話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車でございます。今回の内容はアンケートコーナー俺の話、うん、テーマはですね、まあ、仮に10日間お休みがあったらということで、
そう、ね、
あなたの夢の海外旅行、うん、どこで何したいか教えてくださいということで、皆様よりご回答を頂戴しましたので、
はい、
後ほどご紹介していきましょう。そしてエイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、
はい、
エイミーセレクトはですね、こちら松田優香さんの地べた暮らしアヒルの生活をご紹介します。太郎ちゃんは、
はい、私の高瀬志穂さんのお取り寄せ王子飯田よしみを、
はい、このお腹のすく時間帯にこのお腹のすくタイトルをご紹介いただきます、うん、なお小ネタ超特急はツイートキャスティングでライブ配信してます。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしてください、うん、そして番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます。いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、タイフン FM のウェブサイト、または小ネタ超特急のブログ、そして iTunes でチェックしてみてください。
チャラッチャ、食べる前に飲む
小ネタ超特急
ということで、エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。いきなり太郎の声から始まるというですね、
すいませんね、
いつも通りの私たち緩い感じでスタジオでやっておりますけれども、ここからはエイミーと太郎の心に引っかかったネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーでございます。
すいませんね、
いいえ、
いや、あのね、ちょっとおいらがですね、うん、私もういきなりのっけから引っかかったネタがちょっとあるんですけども、
はい、
エミピが今日着てるやつ、
うん、
これ何、
これですね、これ、
うん、
一見キスの T シャツかと思いきや、うん、マカロニほうれん草の T シャツです。
本当だ、
今これラジオ聞いてる人、マカロニほうれん草が何のことか分かってる？
いやいやいや、知ってる人いるよ絶対。
これですね、うん、鴨川つばめさんという、
うん、
70年代
かな、70年代です。バリバリ私小学校低学年の頃でしたね、
うん、
に、マカロニほうれん草という、うん、あれはかなりシュールなギャグ漫画で、
うん、そうね、あの頃ね、あの頃本当に一瞬トップに立ったんだよ、
うん、すごかったですよね、
本当に一瞬だったんだよ、一瞬ものすごい最大風速がものすごくて、みんなうわーって言ったら、あれあれ面白くないぞ、
あれ通り過ぎた、台風通り過ぎたみたいな、
もう本当に珍しいケース、一瞬だけすごかったんだよ、
うん、
日本中の漫画好きが、うんう
ん、すごいの来た
って言ってて、うん、本当にあれ
まあ今ちょっと穏やかな風になっていらっしゃるということで ね、そのマカロニほうれん草の T シャツなんですが、
これですね、うん、秋田書店さんで、うん、今年の年明け1月2月ぐらいに限定受注生産で作りますので、うん、あの欲しい人は注文してください、予約しないと、うん、あのこれ買えませんっていうので、もう 見た瞬間、秋田書店のウェブサイトで見た瞬間に、うん、もうボタン押してました私。
これは即ポチでしょ。なんでかっていうと、あの黒ボディのラグランなんだけど、うん、あのねデザインがさやばい、
ね、
これはあのバンドのじゃないの。
そうキスですよ、ね、キスメイクをしてるの。
あのバンドのだってマカロニほうれん草のあのキャラこのキャラがですよあのキスだもん。
ちゃんとメイクしてるもん。
ちゃんとメイクしてるもん。
あのねロックティーっぽいフォントで、うん、マカロニほうれん草って書いてあるの
超かっこいい、
ね、これあの、うん、もし上げられたら、うん、あの番組ブログにあの写真をアップします
アップしましょう。アップしましょうと。
そうそう、ということでこれも私着倒すわ、う
ん、ね本当にやったよもう、
ね、でもマカロニほうれん草は初のグッズ化っていうか商品化じゃないって思ったんだけど
今だよ2000年になって今、
うんそううん、これすごいですよ ね
ちょっと欲しい人要チェックですよこれ、
ね、でも私ねこのシリーズ続くんであれば、うんうんうん、多分買うはず。
あ買うね
今後も、
うんうん、かっこいいこれは
面白いです、うん、あマカロニほうれん草って連載誌チャンピオンでしたっけ。
チャンピオン。あそっか、じゃあちょっと、
少年あそうかマカロニほうれん草は少年チャンピオンでその後ね同じ作者が違うとこで少年チャンピオンでやって人気が出なくて月刊チャンピオンに移り、
うん、
で、どっかに消えて後にねある日ね俺エロ本読んでたんだよ
今ちょっと待って
ですか、この時間帯のカミングアウトですか
コンビニでねデラベッピン、
あデラベッピン
今すごい
なんか立ち読みされてた。
なるほど、
ベッピンというエロ本の別冊でデラベッピンって
ございましたね。
それの増刊号でコミックデラベッピンって
これはすごいわ。
それを見てたらあれ鴨川じゃんと思って、連載してたんだよ。
あなるほど、
エロ方面で、
まあエロじゃ書いてるのは
エロじゃなかったですけど、媒体はエロの漫画雑誌で、
鴨川実はねいろんな本で何度も何度も復活してるんだよ。
そうなんですか。
もう仕事は多分大復活ってドーンとしてるけど大復活しなかったんだ
よな。もう私の中では秋田書店のイメージがすごく強いので、うんうんうんうん、そこ以外でのお仕事っていうのされてるとは思ってなかったです、う
ん、あの後少年画報行って少年キングでも、ドラネコロックだった
ね。ドラネコロックありました
ね。少年キングとか懐かしいですね。
ドラネコロックはね月刊チャンピオンでやってたのをそのまま
持ってって
やったんだけど、ペンネームを変えたんだよ。東京ひよこって名前になった。
うわなぜ鴨川つぼみじゃダメだったのか。
新規一点だったんだろうけどね。また鴨川に戻したけど。
いやですよね。
なんか今すごい思いがけない話が聞けてしまって、
ね、いろんな話
びっくりしました、
ね、まさか元だった何十年かぶりに鴨川つばめさん情報を、ね、聞きましたけれども
、まあ、十何年前にね俺会ってんだよ。
お鴨川さんに、はい、
うん、西荻の駅でね
駅で
降りた。西荻駅にあのガールフレンドがいたんで、
ね、
うん、遊びに行こうと思って降りたら、うん、改札口のところに江口久志が立ってんだよ。
あれ？
またこれ
は何やってんの？って言ったら、あ、ちょっとこれからね鴨川さんと会うんですよって言うから、え、知ってんの？って言ったら、いや初めて会うんですけどって言うから、じゃあ俺も連れてってくれよって
言って予定変更みたいな、
うん、で江口と、鴨川つまりと俺と、うん、で喫茶店で2時間ぐらい話したの。まあそれ気合ってないんだけどね。
うわ、なんか貴重なお話を。
いやいろいろ裏話をここではとても言えない話を
さすがに小根町でもなかなか言えないというね、
うん、ね、なんか鴨川先生あの一応このロック T シャツを売るにあたって、ね、鴨川先生がいろいろこう例えばこうあのプリントとかについてあの注文を出されたりとかっていうのであの現在進行形で関わってらっしゃったらしいので、まあ、お元気ではあろうということが伝わってくるんですけれども、うんね、現在何をされてらっしゃるかちょっと ね
ちょっと今穏やかな風になっていらっしゃる
ね、私たちのところまで ね情報届いてないということで、ね、
ここで一つちょっと情報を教えてください、
うん、でも私の中ではねこのグッズが出たことで ねちょっとガツンと久しぶりに
熱いよね
鴨川先生の波が来たんで、うんうん、ちょっとグッズ展開でもいいので、ね、
せめてちょっと何かまた第2弾とか
マカロニほうれん草シリーズ、うん、できればねユニクロの UT とかでね
やってほしいですよね本当に
マカロニほうれん草シリーズやってほしいです、
ね、大々的にやってほしいよね。
UT か 分もあの当時のチャンピオンに連載してた作品で UT シリーズちょっと出してもらえたら面白いかな。
30代40代絶対喜ぶ本当に、
ね、もうこの私のようにね、ホイホイ釣られてねクリックした人間がね多分ね、そうそうそうそう、日本にかなりの数いると思うので、
そうですよ、
ぜひぜひグッズ展開お考えいただきたいと思います、
はい、
ということで、ネタですね、うん、むしろもっと早くにやってもよかったんじゃないかなというネタがございます。私たちもうネットしててね、うん、見たことないっていう人は多分いないと思います、うん、YouTube、
うん、
数週間以内に有料チャンネルを導入する計画らしいというニュースが入りました、
う
んうん、昨日ブルームバーグとかにもね載ってたんですけれども、具体的な内容はまだ分かりませんが、一応この有料チャンネル、うん、アメリカでの価格設定は一月1ドル99セントとのことで、まあ、日本円で言うと200円、
うんうん、まあ、大体200円するかしないか
な、
うん、
1ドル99セントっていうとか、まあ、石油パンみたいなもんだね。
そうですよね、こう99セントね、2ドルじゃダメなんだっていうところがあるんですけれども、ね、うん、このね、あのまあ有料チャンネルといえばね、日本でもニコニコチャンネルとか、まあ、既存のメディアとはちょっと一線を画した、うんうん、企画の内容をこの有料チャンネルニコニコチャンネルとかで、うん、まあ、見れるっていうスタイルはもう定着してますけれども、
うん、
意外なことに最大手の YouTube がまだここに乗っかってなかったと、うん、有料に、
うん、なかったですよね、
うんうん、まあ、乗っかってなかったっていうのも驚きなんだけど、改めて考えると、うん、YouTube がもうすでに広告収入だけではなかなか利益が出せてないっていう切実な事情も、まあ、垣間見えるかなっていうところもあって、
ね、難しいんだろうね。
ネットで金稼ぐのは大変だよね。
大変ですよね、まあ、広告収入だけでも稼げる時代ってもう終わってますよ ね、うん、
ね、だってフェイスブックだって、あのフェイスブックのこっちに並んでる広告の下品なこと、
あ、
ま
あ
ま
あ
ま
あ、
私ねあれね、うん、あのあれあのちょっとあのすごくぼやかして言います、うん、すごい詐欺サイトが堂々と載ってるのに、
あ、
うん、あの私それであの明らかな詐欺サイトを見つけたので、うんうん、ちゃんとあのリポートをフェイスブックの運営に出しても結局対処されないから、うんうん、あ、そんなに広告の審査って緩いんだフェイスブックって、ちょっとショックで、
うん、まあ、逆に緩くしないと広告が来ないっていうのもあるかもしれないですけどね。
でも、うん、もうあからさまにおかしいサイトがどんどこどんどこ広告ページに載ってるので、
だいぶあるね。
あれちょっと、うん、あのなんだっけ、だからあのフェイスブックをやってる人が、うんうん、フェイスブックが認めたと思ってあの広告サイトをクリックすると本当にほとんどの打率で痛い目に遭うっていうのはちょっと覚悟しておかないと、
ね、
特にあのブランド物の通販はかなりの確率で詐欺サイトが中に紛れ込んできてるので、もちろん公式の本物もありますよ、けどもあのね、ブランド物が、うん、あの6割7割8割引きで売ってるサイトは ほぼ詐欺サイトだと思ってて、
絶対違うよね。
だってそういうところ見に行くとさ、うん、なぜかいいねしたことになってたりしてさ、
そう、怖いですよね。
友達のページに全部俺じゃないんだけど、友達がいいねしましたっていう形出てくるじゃない。
そう、
あれひどいよね。
あれはひどいですね、うん、あと最近多いのが のあれなんですよ、一回なんかいわゆる、まあ、ツイッターとかでもありますけど、うん、感動できるいい話で、
ありますね、
クリックをあの、うん、いいねを押させて、うん、後でその記事を差し替えるっていうパターンなんですよ。でみんなが感動していいねのクリックを押して、うん、もういいねとかが溜まった状態の時に、うん、中の記事を、うん、あの
普通の広告にするんだよね、
普通の広告とか、なんかあの怪しげな情報商材の記事とか、うんうんうん、なんかわけのわからないなんかあの出版物とかに差し替えて、うんうん、
広告
ね、これが支持されてるみたいな感じで、うん、改めて広告の方に、
うんうんうん、
はい、あの広告としてなんか表示みたいなのをクリックすると、うんうんうんうん、みんながその広告に対してクリックしたことになっちゃうから、この手がねちょっと問題にはなってるけど、
うん、これひどいよね、うん、
みんながいいねを押したのの記事を差し替えて商売にするってちょっと、うん、あの人としてのね、うん、
ちょっとフェイスブックひどすぎだよね。
そこがね、まあまあこっちも無料で使ってんのであれなんですけど、うん、でもなんて言えばいいのかな、ちょっともうなんかね、うん、品のなさが出てき始めてるので、
ね、
も
うそこはね、なんとかしてほしいですよね。だからそういうちょっと広告絡みのところはね、なんとかちゃんとしてほしい。
まあそのぐらいしないとネットでも儲かんなくなってるってこと
だね。もう本当に収入が得られないっていう、うん、まあだからね、清濁合わせ飲んで広告乗っけてますっていうところなんでしょうけど、
うんうん、
まあね、YouTube ですらだからそういう形でも収入ができないから、ねうん、直接、うん、あのお金 を,
お金を取る、ね、
有料会員から頂戴するっていうことなんでしょうけれども、うんうんうん
ね、日本でどうなんだろうね。日本はもうネットはただっていうね、
う
ん、もう刷り込みがあるからね、
う
ん、
そう だからもう結局ね、まあ、あれなん、まあ、ぶっちゃけ、うん、中身だけぶっこ抜かれるんだろうなっていうのは。
まあね、これがなんか何かのどこか違う形で出てくるかもしれないね。
結局で、うん、なんだっけ、こう、著作権を管理する側が、すごい大変な目に遭うんだろうなっていうことは見えてきますけれども。うんうん、
まあ、みんながよっぽどお金払ってもいいよっていうようなコンテンツがあればね。
うん、まあ、そう、一月に、まあ、大体200円ぐらい。だったら。払う価値があるって、誰しも納得できるような内容のものが上がってくるのであれば、それはまた ね、別の問題として。
例えばそれは、
私が、さっきね、ちょっと打ち合わせの時言ったんですけど、石破さんが、カレーを作る、こだわりのカレーをどのように作ってるのかを定点カメラで生中継するっていうのだったら、私はそこで100円払う価値はある。
確かに確かに。
だっておかしいじゃないですか、民放の選挙作法で石破さんが当選の時に、下のところの欄に、なんかカレーズ、なんかカレー作りにこだわりがみたいなのがテロップでわざわざ流れるんですよ。
よっぽどのね。
未だかつてそんな国会議員いましたかね。
確かに確かに。
なのでもう ね、そこまで言うんだったら、石破さんのカレーの、カレー作りを有料チャンネルで流してくれよと。
ね、それで見せてみろよと。
まあ、YouTube がダメならね、ニコニコ動画がやってくれるんじゃないかって私は思ってるんですけど。まずは
そ
こから。
ニコ動の方がなんか親和性高そうだけど、
ね、ニコ動とはね、結構 ね、今親和性高いので。ね、
やりそうだな、
ね、
これ。
まあそういうですね、希望もあるので、ぜひですね、YouTube さんも、まあね、有料チャンネル実装されるのであれば、もう本当に私たちがね、食らいついたら話さないぐらいの企画をね、やってほしいなと思います、
まずはそこからですよ。
そこからということで、はい、こちらの方はですね、まだ具体的にいつからとかっていうことの、オフィシャルの告知は出てませんので、皆さんそこら辺はですね、ちょっとネットで情報を仕入れていただければと思います、ね、続きましては、まあ、ご当地ゆるキャラってね、もう各県、各市町村に。
それありますよね、
いますけれども、まあ、いて当たり前みたいな感じじゃない、もう今。で、企業とかも可愛い女の子キャラを使って、ポスターとか CM とか告知に展開していますけれども。
ますね。
正直ね、どうにもこの流れに、まあ、とりあえず乗っかってみましたよ、みたいな中途半端感が否めない、感じの使われ方をしてる場合が多いじゃん。
あるね。
ね、なんかなんて言えばいいの、それはね、アニメ、私がアニメファンだからかもしれないけど、中途半端にちょっとキャラブームに乗っかってみましたところの方が大きいと思うのよね。で、まあなんかイラストレーターさんに可愛い女の子描いてもらって、名前つけて、もう設定を決めたりして、ね、まあとりあえず展開してみましたぐらいの感じで、私としてはもっと、もっとこう本気で、マニアの心の扉をね、こじ開けるようなことをやってほしいんですよ。
もうそこ熱が入っちゃうわけですよね。
そう、と思って。
ね、最初はほら、最初は米のパッケージがね、萌えキャラだったりして、
萌えキャラ
でそれだけで話題になったけど、そう何人かやればもう、それだけじゃね。
もうパッケージにね、キャラが使える。
作り込んでくれないと。
そう、もっと本気でね、こちらがね、もうがっつきたくなるようなね、そんな展開をしてほしいなと私ね、ちょっともやもやしてたんですけれども、この度ですね、本気さを見せてくれております、素晴らしい会社を発揮いたしました。
どこでしょう。
それはですね、岡山県にございます、大手バス会社、両備グループ。こちらにですね、バーチャル社員として可愛い女の子キャラ七杯まゆせちゃんがいます。
バーチャル、
バーチャルでございます。
バーチャルだ。
で、一応ですね、入社式ではですね、バスガイドの制服に、ニーソックス姿で初音ミク張りのライブを披露して
ライブ、
新入社員だけでなくマスコミの度肝を抜いてくれましたが、
そりゃ肝抜くわ。
この度グッズ販売が始まりまして、ネットの中の大きなお友達の間で話題となっております。ほうほうほう。でね、私が本気度を感じたのはこのグッズの内容なんですよ。
グッズ、
まあよくあるのがクリアファイルとか、
まあ、ストラップとかね、
ポストカード、まあ、タオルに T シャツといった定番商品がキャラ展開の、
ね、
定番なんでしょうけど、なんと今回ですね、企業のキャラクターなのにもかかわらず、はい、抱き枕とお風呂ポスターを展開してきました。
抱き枕、
抱き枕ですよ。
そしてお風呂ポスター、
お風呂ポスター、抱き枕の価格はなんと税込みで8680円。
本当かい、
ね、本気度を感じますね。
本当かい。
しかもね、肌触りも追求されてるんですよ。ちょっとね、ちょっとスエードタッチの肌触りの抱き枕カバーなの、これ
大変だ。
大変でございますよ。
うわ、
まあね、抱き枕とお風呂ポスター お風呂ポスターご存知のない方のために説明しますと、完全防水のポスターで、こうツルッとしたタイル面なんかだったらそのままピタッて貼り付く素材でできてるのね、うん、でもこのポスターのどこが大切かと言いますと、タイルに貼れることじゃなく、完全防水という点です。
なるほどね。
そう。あとは ね、もう大きなお友達ならどのように活用できるか分かるよね。
う
ん、
ね、そうだね、やっぱね。
分からなかったら、大きなお友達に聞いてみてください。
さ、ね、ら、ね、に大きなお友達に、ね、
聞いてみてください。うん、はい、ちなみにね、まゆせたんは、等身大ポップも現在絶賛販売中で、
等身大ポップ
等身大ポップでございます。一応ですね、はい、プロフィールでは、20歳、身長157センチ、この胸の大きさにしてありえない体重45キロというんですね。
ほんとかい。ほんとかい。
夢のような
本当ですよ、
夢のようなスタイルの女の子なんですけれども、
はい、このプロフィールをですね、ちょっと画像をエミペが出してくれてますけども、はい、これ本当にね大変ですよ、
ね、
このちょっと大きなお友達が喜びそうな体のライン、
ね、
そして目の大きさ、
胸だけでも3キロぐらいあるよな、
胸だけでもね、米袋1個分ぐらいありますよね、2つ揃って1個分ぐらいがね
この時間帯にどんなトークや。そう
そう、でもね、このね、まゆせたんの等身大ポップは各種ございまして4万5千円で発売中です。
マジで。
でこれね、パッケージングされた状態だと、180センチ近い尺の宅配便が届くわけですよ。
はっし
ー。これね、ご家族と同居されてる方は、ね、これ注文難しいっていうか、こう、なんかね、例えばまあ新一くんっていう息子がいたとしましょう、お母さんが、しんちゃんなんか宅配便届いたけどこの大きいの何って言われた時に、ね、もしかしたら品名に、七杯まゆせ等身大ポップって、ね、商品名が書かれてた時には、親御さんとしてはね、やっぱ思うところあるわけですよ。
すごい、何かこう心配になる部分が出てくるよね。
そう、
ね、
うん、そういうのはね、大抵、コンピューター用部品
石川先生、180センチの尺のコンピューター用部品ないですよ。
どんだけソーラーですかそれ、
ね、まあね、年齢制限のある DVD がまだしも、180センチの尺のコンピューター部品、
そんな
180センチの長さで薄いコンピューター部品、
ね、何に使うよ、
ね
ね、太陽電池的な感じですよね。
太陽電池パネルですって書いておいてくれた方がまだ分かりやすい、ね、
本当ですよこれすごいわ。まゆせたん、
まゆせたん、でもですね、まあ、この岡山県の両備グループさん、もうこの本気度全国の大きなお友達大注目でございます。
これすごいです。好きなものが桃マスカット、
ね、
好きな言葉中女、
ほう、なんかご当地ものの、
ね、ご当地もののですね、
何でしたっけ、このご当地 の武将さんがおっしゃった言葉らしいんですけれども、
すごいですね、岡山ですか、
はい、はい、でも岡山にまたすごい ねそういう企業がいて、すごいキャラクターがいるということで、皆様ご注目いただきたいと思います。
はい、
続きましてはですね、私が昨年からドンバマリしましたアニメ、
ほうほう、
ガールズ&パンツァーの話で申し訳ない、
ほう、
2014年に劇場版の公開も決定いたしました。茨城県大洗市と全面タイアップ、ファンの聖地巡礼、そしてご当地イベントではすごい集客と経済効果で、アニメによる地域活性のケースとして大変注目されています。
すごいな。
でガルパンね、大人気ですので、もちろんファンによります同人活動でも、ガルパンジャンルの熱気はね、全然冷めないというかね、さらに燃え上がってるんですけれども、その中でつい最近話題になったのが、大洗女子学園戦車道暗光さんチームの総天守、秋山殿が抱えていた、秋山殿です、
秋山殿ですね、
ここに、ね、画像を持ってきたんですけど、
ね、本当に秋山殿、秋山殿、
はい、秋山殿が抱えていた 7.5 センチ鉄鋼榴弾、これを忠実に再現しましたこちらも抱き枕、
すげ
え抱き枕、日本人こんな抱き枕ニーズあったっけってぐらいの抱き枕の話してるんですけど、
大砲の弾だよな、
大砲の弾、
大砲の
弾、戦車の弾なんですけれども、
本当だ、
こちらがですね、イベントで頒布された時にはすごい人だかりとなりまして、これ、ね、一応3000円なんですね、価格は同人誌付きで、なんですけれども、たくさんの人が買えなくて悔しい思いをしたこの3000円の抱き枕、これつい先頃ヤフオクで転売が見つかりまして、
ほうほう、
落札価格はなんと7万5千円、
7万5千円とか、
3000円が7万5千円、
どんだけですか。
これ聞いてね、現代の錬金術やとたけってる人がいたら、やめてほしい、
うん、それはやめましょう ね
転売屋さんのこういう行為がですね、サークルさんとか作者さんのね、心をどれだけくじくか、
そうですよ、
転売屋本当にいるんだよ、
なんかさ、もうあからさまにサインとかもうどんどこどんどこ転売してきますよね、
イベントとかあるとね、外に出待ちしてる人が何人かいて、サインくれって言って、まあするんだけど、名前はって言うと、あ、名前はいいですって ってやつがいるんだよ。こいつテンパイで嫌だなと思って。
ですだって絶対ファンなら自分の名前入れてほしいじゃないですか。
名前書かないと書いてやんないって言って、無理やり書くんだけど、前ね札幌で漫画屋やった時に、札幌の雪の降る日に、ね、出待ちしてるやつがいて、何かサインして一人あの名前いいですってやつがいて、もうみんな帰るとこあったんで、あんまあいいやと思って渡したんだよ。
あそのまんま、
その日の夜にもうヤフオク上がってた。
え、もうじゃあそこお家帰って、
さっきもらいましたって。
うわ、最悪かひでえ。うん、それいかんわ。
ね、だから、あの、たまにね、やっぱりいらっしゃるじゃないですか、あの、サインとか、うん、そういうのをもうお断りする方も言いますけど、もう分かりますよね、気持ちとして。
うん、そうなんだ
ね。ね、なんか、こちらはね、なんかファンの方だからと思ってね、心を込めて書いたものが、結局は現金化されてしまうっていうね。
しかも高額でね。
ね、もうすさみますよね、こちらの心が。
本当ですよ。
ね、なんかそういうの、本当だからね、私も、あの、ま、あの、ね、確かに3000円が7万5000円ってすごい高騰の仕方だけど、本当にこれやめてほしいです。
本当にやめた方がいい。本当にやめなさい。ね。
もうやめていただきたい。もうね、こういうことでね、あの、本当に作者さんとかね、サークルさんの心くじくのはね、よろしくないです。傷つけてるということをですね、転売屋の皆さんはちょっと心にしっかり止めていただきたい。そしてこういう声はですね、もう二度としていただきたくない、ということをですね、私たちもファンの一人としてね、ぜひお伝えしたいということで、秋山殿の鉄鋼流団のお話でございました。以上、小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。ぽよよーん。
顔やめてボディにしな。
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
ふむ。
ここからは毎月決まったテーマについて、皆様よりいただいたアンケートをご紹介する俺の話のコーナーです。
そうだね。
ということで、今回は、まあ10日間休暇がいただけるとしたら、
ね、
あなたの夢の海外旅行どこで何したいか教えてくださいということでご回答いただいてますので、
はい、
早速ご紹介お願いします。
じゃあ私の方からご紹介させていただきます。
はい、
ラジオネーム OGB48 さん。
OGB48
さんありがとうございます。バスケが好きだから、アメリカで NBA を見る旅行がしたい。
あ、試合をね、
オールスターゲームを本場で見たい。なるほど。でも現実的にデブ症の僕、テレビでもいいやってそこでちょっと諦められてますけど
くじ
け
ちゃうんだ、
ね、うん、オールスターゲームは確か、年に1回あるんですよね。
そうそうそう、
年の初めぐらいですか。
シーズンの終わりか、
ね、そっか。でもそれは本場で見れたら ね確かに、
贅沢贅沢。でもなんか私昔から不思議なんですけど、バスケの試合って、観客席とコート近くないですか？
近いよ。
近いよね。
なんか、あの、薄いなんか、問いた一枚の、だって、選手、控えの選手が自分の目の前に座ってて、私、あれって、こんなに近いスポーツって他にないんじゃねって思ってるんです
よ。コーナーアウトしたボールを追っかけて、いつも選手が観客席に
飛び込んで
るからね。
普通じゃないですか。
ね、
っていうか、いつでも、あの、控えの選手の後頭部を、こう、触れるぐらいの距離感のところに、いるってすごい不思議で。
ね、でもまあ、相撲だってね、
あ、そっか、
そっか。
土俵下に落ちて、結局客席の上に落ちてるから。
あ、そっか、そっか。
ね、奥様方がね、
なるほどね。
大変な目にあったり
して。リングサイドにいる客は結構蹴散らされたりとか。
あ、そうですよね。して
る。そうか、そうか。なるほど、まあ、そういう感じなんでしょうね。
でもね、やっぱりね、テレビでね観戦してるのとまたね違う迫力がきっと、
確かに生で見たら面白いよ絶対これは、
ね、
確かにね。
あるんでしょうね。ありがとうございます。はい、
さてさて、じゃあ続きましてご紹介いたします、
はい、
ラジオネーム京子さんです。ありがとうございます。いつも聞いてます、ありがとうございます。はい、どうしてもやってみたい海外旅行はイギリスでカルチャークラブっぽい格好で遊びたい。80年、
今さ
ら来た、
今か。
絶対お二人なら分かってくれると思いますと。
分かるよ、
分かるよ。
ボーイジョージだって今つるっぱげになっちゃったもんね。
そうですよね。今もうボーイジョージだって言われなかったら分からない人になっちゃってますからね。
確かにね、あの頃のボーイジョージだったら、もう確かにちょっと半分モヒカン的な何かですごい髪の毛がブワーン立ってて、もうなんかこう布切れのような T シャツを、
ね、
T シャツ、
この帽子を上に乗っけててね。
そうですよね。ああ、それは楽しいかもしれない。
それはカメレオンも歌うじゃんみたいな話ですよね。
今ね、ちょっと頭の中ですっごい流れてるけどもね。
ですけれども、
ああ、わかるぞ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ続けてご紹介いたしましょう。夢丸さんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
お二人さんも世代的に同じと推察するのでお分かりいただけると思いますが、小学校の頃にシルクロードブームの洗礼を受けて以来ずっと憧れています。
来たろうね、
来た、
あの NHK のシルクロード
来た、あーシルクロードを馬で旅したいのです。めんどくさいあれこれをやってくれるガイドさんがついてくれれば申し分ありません。うん、そうだ、もちろん道中の BGM は来たろうのシルクロードです。来た、もう今流れてる流れてる
今、
う
ん、あの若い人はさ、うん、シルクロード来たろうねって言った瞬間に、うん、あのあっちの来たろう
が、ね、ちょっと違う、
ちょっと違う、ね、
ちょっと違う、こちらはね、あの音楽の来たろうさんね、
そう、あの私ね、うん、あのね来たろうさんのこのシルクロードのテーマ曲、うん、ピアノ耳コピしました、
いいかっこいい、
ね、今弾けない、
あのイントロね、あのイントロ
やりましたでございますよ、
ねね、やった、
女房はちょっと危ないうちなんだけどね、
まあまあまあでもね、あのこの素晴らしいあのリフで世間を折檻いたしました ね、
うん、もうあれはね、あれあの世代に、うん、あの小学生中学生だった人は、うん、とりあえず一回シルクロードブーム乗っかってるからね、
行ってみたい本当に、確かに、
ね、うん、でも羊肉がね意外と食べれない体質だったっていうので、ね、結構ショックだった、ね、あの大きくなってラム肉食って、うんうん、あれシルクロードの中ではみんな美味しそうに食べてた、ね、
確かに確かに
あれ意外と結構癖あるみたいなな
んかこうそこでちょっとあの大人になった感じだよね、
そう、私ちょっと、ね、中央アジアは厳しいかなって
そこで思ったりとか、
でも、まあ、沖縄って別にヒージャー食わなくても生きていけるからね、
まあ、確かにそうですよ本当に そういうもんですよ、
はい、
あ、なるほどです。さてさて続けてご紹介いたましょう、
はい、
リンダさんからいただいております、ありがとうございま す。私だったらアラブの油田で石油掘るツアーとかあったら行きたい、
掘るツアー
そして玉の輿に乗りたい、あと無人島に行きたい、冒険したいですと、
日にち情景だ ね、
そっか、それ10日間でするとなったらだいぶな日程ですよね。
だいぶな日程だ
よね。3日ぐらい掘って。う
ん、ね、3日ぐらい掘って
。3日ぐらい孤島で、ね。
そうそう。
ちょっと移動時間も含めたらもう大急ぎですよね。だいぶ。
なんかね、うん、超男臭いねでもね。
本当にアクティブですね。本当に。ね
アラブの油、アラブで石油は掘れるな私、
ねね、掘れたらすごいけどね、確かに、うん、まあまあまあそれは
掘ってる人を応援するぐらいだったら、ねね、できるけど、ね、
頑張って
2、3時掘っても出てこないしな、
ね
え確かに穴掘るだけだろそれ、
ねえ素晴らしいね、
単なる穴掘りツアーだよ、
ね、なんかでもそういうちょっとツアーがあればね確かに面白いかもしれない、
あのね、うん、なんか砂金をねこう川底でさらってみるツアーとかねありますからね、
う
ん、
そういう感じの石油掘るツアーっていうね
なるほど
ねなるほど、いろいろありますね、さて、はい、続けてご紹介いたしましょう、
はい、
ミニョンさんからいただいております、
ありがとうございます。
私だったらアメリカをヒッチハイクで映画みたいにニューヨーク行ってなんか人気出てスターになりたいです、
もう夢見るドリーミンな、
ね、
アメリカのドリーミンな、
うん、今のアメリカだったらヒッチハイクしてあの殺されちゃう
目的地にはたどり着けない、
ね、ちょっと難しいかもしれない、
ミヨンさん女の子だったらそう、ね、もうヒッチハイクあかんで、
ね、でそしてそのミヨンさんから質問としてお二人さんの夢の旅行はどんなのですかといただいておりまして、さてこの海外妄想旅行石川先生はどんなのか、
あれは、ね、まあ、そう特に行きたいところってのはないんだけど、
まあ、あらかた行かれてますし ね、
ですよね
石川先生、
まあ、今まで行ったところでもう一回行きたいところってのは 1,2 カ所あるんだけどね、あのイタリアに行った時にナポリの郊外の本当に小さな山の中の小さな町のサンタカタっていうところに行ったのがすごく面白かったんで、そこにもう一回行きたいのと、ロンドンにもう一回行きたい、ロンドンはね、20年ぐらい前に1ヶ月ぐらいいたんだよ。でその頃俺は人生に絶望しててね、もう漫画家もこれで終わりだなと思ってて、もうこれからどうしようかなと思いながら毎日毎日、冬のロンドンってね毎日雨降るんだよ。
いやなんかもうなんかだんだんこうなんかねテンション的にかなりローに入ってきません、ね、そうなると、うんうんうん、
いやそれがね帰ってよかったね。
そうだったんですか。
1ヶ月ほとんど人と話さずにね、
うん、
朝起きて飯食って外に出て夜までずーっと毎日外歩いてたの、とにかくもうロンドン中をさまよい歩いてて、1ヶ月ロンドンさまよい歩けばさ、ロンドン中知らないとこないぐらいだろう、俺何にも覚えてないの、どこ行って何したか、もう点でいくつかは覚えてるけど、ほとんど覚えてないで、
まあ、じゃあ記憶がかなり断片的な感じで、
ロンドンの東西南北も全然わかんないし、 だもう一回リベンジしようって、
あのその時の記憶を保管しに行く感じで
俺はどこを歩いてたのか、ね、もう一回ちゃんと
見すごい、うわすごい、なんかあれみたい、ね、あの映画のメメントみたいな感じで、
ね、なんか、ね、記憶がないまん時に何か
記憶を保管するために
うーん、いや1ヶ月歩いてるうちにね、あ俺もうちょっとできるかもしれないなと思って戻ってきたんだけどね。
じゃあね、その冬のね陰鬱な天候のロンドンが先生に何かしらのなんか希望の光を与えたんですね。でも
完全復帰するまで1年半ぐらいかかったけどね。
おでもそのロンドンがいい天気になったっ
ていう、ね、でもね、その時の行き先がロンドンじゃなかったらって考えるとまた、
うん、でも最初は香港行ったんだよ。
あら
香港行ってでクリスマスから、暮れあたりぼーっとしてたらね、電話来ないし知り合いないし、あこれ楽だなと思って、でじゃちょっとしばらく俺海外行こうと思って、でも、まあ、香港だとあんまり英語通じなかった当時、で別に俺が英語堪能なわけじゃないけど日本語以外に喋れるの英語しかないんでじゃあどこ行こうかなと思ってアメリカっつってもな、前、ロンドンまだ行ったことないからじゃあロンドン行こうかなと思って、なんとなく切符取ってロンドン行って、適当にホテル取って毎日散歩してたという、
でもねそこでね、あの外に出るっていう行為ってやっぱ違うと思うんです。そこで閉じこもるパターンの人もいるじゃないですか、部屋から出ないとか、ホテルに行っても部屋から出ないっていうパターンの人と、そのねガンガン外をやっぱり歩くっていう選択はかなり変わってくると思うんですよね、
でも本当に何してたのか記憶にない、何食べてたんだろうな俺1ヶ月も。
じゃああれですよ、あの石川先生のその、 あの断片的な記憶を保管する旅のドキュメンタリーを撮りましょう、
それだ、ね、それやりましょ
しょう、
う
ん、
いやそれを本当にやろうかっていう企画今立ててんだけど、
ね、あもう行きましょう、
それやりましょう、ね、本当に
で
見たいですよ、
あの後々あれですよ、あのそれがあのドキュメンタリーとしてのオンエアが終わった後に、ね、あの石川純先生と行くイギリスロンドンの旅とか
でちょっと10日間で組むわけですよ、それを
ちょっと絡めて、絡めていきましょう、今後の活動
そこでロンドンとね、
ロンドンと石川先生を、
あそれいいです ね、
うん、でその後長いスパンで考えたその後ロンドンといえば石川先生ですよ、あもう、ね、っていう流れまで持っていけたら、ね、
イコールですよ、
イコールでくくれたら、
そうです、そっか、うん、
あでもそういう感じでロンドンでお過ごしになられて、うん、
なんかちょっと意外な感じもしましたよ、
意外な感じ、
あんなにいたのに本当に何を覚えてなくて俺すごい損した気がするんだけど、
まあ、もったいないのはもったいないです、確かに何かしらの美味しいものとの出会いとかもあったんでしょうけどね、
いや美味しいものはなかった、
あやっぱりないんですか、
ロンドンじゃなかった、
ね、イギリス食がちょっとあんまりっていう方もいますけど、ね、やっぱりちょっとあんまりな感じでした、
ちょっとあんまりどころか
だいぶあんまりでした、
何にも美味しいものなかった、あの途中でね、途中でもうダメだなと思って、中華とインド料理沸かし食べてたってのを覚えてるんだよ、
あなるほど、
あのご当地料理はあんまり食べなかったんですね、
ご当地料理前半をご当地料理確か食べてたと思うんだけど、どこ行って何食べたか覚えてないぐらい何の印象にも残ってない
美味しかったという思い出すらないという
なるほど、なるほど、
そうだったんですね、ちなみに太郎ちゃんはどんな夢の海外旅行をしたいのかしら、
私ですか、夢っていうか、あのこうやりたいっていうのがあってですね、あの私ちょっと、まあ、旅行先でネカフェに行くことが多いんですけど、
だからさ、あの私口酸っぱく言うけど女の子が、まあ、一応女の子って枠にしとこう私たち、女の子が旅行先でネカフェに入り浸るのはちょっとどうかと思うぞ、
そうかな、なんかさ、でもさほらググりたくなるじゃない、
ならない、
何よ
ご当地でググりたくならない私
いやだから、まあ、そのちょっとググりたいなっていうのをフランスでやりたいんですよ、
フランスのネカフェに行きたい、
フランスの漫画喫茶があるんで、本当漫画カフェとかあるんですよ、もう日本の漫画もかなり充実して置いてて、でしかもフランスの漫画喫茶って本当にそのまま日本語の漫画置いてるんだって、
あ翻訳版じゃなくて、翻訳版じゃなくて日本語版ね、
なんかフランス人の欧米で、一番日本の漫画がね、ポピュラーなのはフランスだからね、
そうなんですよ、
じゃあ日本語の、その漫画もそのままで需要があるってことなんだ、
そうなんですよ、だからすごい、ね、そういうところでちょっとね、3、4時間ほど過ごしてみたいっていうのを10日間ぐらいしたい、
10日間
あれダメなってる、
ダメとは言わないけど、
ダメなってる、
なんかもうちょっとさ、なんかアムールでモダムな感じの旅行にはならないのね、せっかく愛の国フランスに行きながらも、いや
ちゃんとそこでね、カフェオレを飲みながらですよ、
あれかカフェオレを飲みながらフランスで BL 漫画とかを読むわけ、君
それを
だいぶ屈折 してるな。
あれダメなってる。
うん、ダメではない。
大丈夫、大丈夫。じゃあ、エミピはどうよ。
私はですね、まあ、昨年も行きました、タイで。最近ね、ちょっとテレビで見たんだけれども、超高級リゾートで、コテージの滞在客なら、エステ受け放題、マッサージ受け放題、プライベートビーチアリーノで、もうご飯とかお昼寝とかもね、もうたっぷり存分ゆっくり楽しめる、ちょっとそういう場所があるということなので、10日間びっちり行きたいなっていうことで。
なんかすごい食い放題的なノリのエステ放題なわけね。
そうそう。で、私は、あの沖縄でも私リゾートホテルに夏休みって言って行くこともあるんですけど、基本行って何もしない人なんですよ。だからなんかもう朝起きてご飯食べて新聞読んでボヘーってして、ちょっと昼寝して小腹空いたからちょっとご飯食べに行こうかな、でまたボーってしたり、で私はまあそこでまあマッサージとか受けられたらまた受けてボーって昼寝したりとかっていう、何にもしない人なので、基本。
なるほどね、なるほどね。
でもたまにそういうのがダメな人いるじゃない、旅行行ったら、とにかくもう計画立ててびっちり回って、10分たりとも暇を作りたくないっていう。
昼も朝からベルサイユ宮殿行ってここ行ってね。
そうで、ここでお土産買ってここでお昼食べた後にここに行ってみたいなのは私はダメな人なので。
あ、なるほどね。
前回タイに行った時も、もうあの、まあ、一応お土産は買わなきゃいけないからお土産買いには行ったけど、基本、ずっとプールで、ビーチ、あのプールサイドの、あのベッド、3デッキで、ずっと横なって寝てた。
寝てた。
寝てて PSP して、
寝てやっぱ PSP はするのね。
PSP して、で、あの、プール向こうのロシア人のおじいちゃんが、あの、火に焼いてるのをこっちから眺めてたっていう。
なるほどね。
なんで、まあ、行くんだったら、まあ、今回は、あの、今年行けなかったんですけど、ぜひいつかそのもうエステ受け放題、
ね、
マッサ受け放題のタイの超高級リゾートに行きたかばって、なかなかね、あのぶっちゃけ高級リゾートとお金がかかるけん、そこが難しかとですよ。ツイキャスでもコメントいただけます、いただいております。国分寺の加藤ちゃんからです、ありがとうございま います。エジプトの免税店で21年前に取られた100ドルを取り返しに行きたいということで。
それは行きたいな。それは行かねば。
今の100ドルでも結構ですけど、21年前の100ドルって言ったらかなり
大変じゃないこれ。
1年前の100ドルって言ったら3万円分ぐらいします？
どうだったっけな、そんなに変わったかな。でも多分、ちょっと一度好景気不景気過ぎてるからね、案外変わってないかもしれないな。
でも100ドル、
でも100ドル、
またこれ取られたエジプトの免税店で、あの英語でもクレームつけにくい ね、
ま、た
国なので。
しかもエジプトですよ、
ね、
エジプトで100ドルはでかいよな。
エジプトの100ドルはかなりすごい金額ですよ ね、あちらからしてみたら。
これはそうしたいわ。
家族4人が 1ヶ月ぐらい暮らせる
かもしれない、暮らせる金額だと思います。いや、これは気持ちわかる。 もし私これだったら、これだったら私ね、もう危うくその国が嫌いになるからね、
でもそれ嫌で本当ダメですから、
ね、
本当に。
まあでもぜひですね、まあ、今度こそ取り返しに行きたいというか、その免税店があれば。
それでも旅行じゃないよ ね、
ということで、じゃあちょっとご回答の方、
はい、
巻き目でご紹介いきましょう。ラジオネーム猫さんです、ありがとうございます。石川先生がゲスト出演された前回がとても面白かったです。
ありがとうございます。
お褒めの言葉続いております。沖縄の番組で、質が良い番組だと思ってますということで、
ありがとうございます。
とんでもなく素晴らしいお褒め言葉いただいております、
はい、
そんな私が妄想を炸裂させる海外旅行だったら、
はい、
ヨーロッパのお城で、
はい、
10代の可愛い男の子を執事としてオプションで従えさせて、
はい、
プレステでゲームの相手を一日中させるという1週間ツアーとかあれば20万円かかってでも行きます。そんな企画を誰かお願いします。すごいわね、10代の可愛い男の子をゲームの相手にさせる。他のお相手はさせないのよ、ゲームのお相手をさせるのよ。
本気ですね、これは本気だ。
でもね、あの私たちと同じ世代ですね、猫さんね、あの、まあ、そういう ねちょっとね、あの妄想を、10代の男の子に対してそういう妄想を、
まあでも分かるぞ、
ね、
分かるぞ、
まあ、そんな企画があるんだったら間違いなく私たちも ね
出しますよ、
ね、ちょっとお金ね、相談するわよね、定期も解約するわよ ね
するする、
このためだったら。
これはやるわ。
ありがとうございました。続きましてヤングライオンさんです、
ありがとうございます。
ジャッキーチェンの映画スポット巡りがしたい、
あ
そうなると香港は外せない。
そうですね。
あの大怪我をした時計台、
はい、
自転車ですごいテクニックを見せた路地、
はい、
あれこれ破壊しながら滑り落ちた照明のあるデパート、
はい、
もう今では探すの困難だろうなと思います。
そうですね。いや、ちょっと難しいかもしれない。プロジェクト A 的なやつですね。
そうそう、
これ、
うん、これでもね、ファンならね、うん、ちょっとね、聖地巡礼してみたい、たいよね、
は
い、
うん、あの最後の、失敗集のとこでさ、
そう、
上から落ちてくる、あそこの、あのどっから落ちたのか、あれ見たいね。
あの吹き抜けですよね、あのデパート的な。私もあのジャッキー世代なので、うん、デパートに吹き抜けあったらもうジャッキーしか思い浮かべないんです
あるね、あ、
ジャッキーならここ行けるなって毎回どこ行っても思うのよ。
わかる。
3A のメインプレスですら毎回思うんだから。
あ、じゃあ本当滑り落ちれるって、
ね、
ジャッキー呼べ。
あそこに吹き抜け行けると思います。山村洋さんも同じ世代でしょうね。ありがとうございました。続きましてみおさん、すっごい憧れてる旅行といえば、はい、古城巡りです。アンソニーが出てきそうなお城巡りロマンチックに憧れています。そんな旅がしたい、うん、これを旦那に言ったらスルーされました。
あ、そうか。あ、お城率高いですね、やっぱ女性
ね。ヨーロッパのお城ってやっぱり、うん、私少女漫画でね、うん、ちょっと感化されてる部分あるので、うん、
確かにね、
あの男性の古城巡りっていうとぶっちゃけあの、うん、なんて言えばいいの、こうあの熊本城とか、うん、あの日本の、うん、日本の山城的な部分あるんでしょうけど、うん、女性はね、なんて言えばいいの、こうドイツのノイシュバンシュタイン城とか、そういうロマンチック系
ロマンチック、うんうんうんうん、
ね、なんか、うん、別名二人の貴婦人と呼ばれたなんたら城みたいなそんなところに行きたいのよね。
確かにそうだな、
ね、白鷺城とかじゃない
の、ね、白鷺城とかではないんですよ、残念ながら。
確かに、
ね、うん、私はどっちも好きよ、うんうん、まあでもね、やっぱり少女漫画見てた世代はこういうのに憧れますよね、うんうんうん、続きまして吉田様からいただいてます。吉田様と書かれつつもヨッシーと言いますと書いてあります
ありがとうございます。
日本放送とかで全国で流れてほしい番組だと思ってます。
ありがとうございます。
もちろんだ、もうね、どこの放送局様でもですね、これうまいこと言って提携できないかなって、うまいこと提携できないかなと思ってますので、お話つながる方いらしたらよろしくお願いします、
ねね、ここは一つあれで
ということで、僕が理想とする海外旅行はたくさんあるのですが、一度行ってみたいのがフランス。あ、太郎ちゃんと同じ
フランスか。
ジャパンエキスポとかで、とか開催されるオタクの国じゃないですか。
うん、そうですよ。
あそこのコスプレイヤーさんと仲良くなって、うん、僕は富樫のコスプレをして
男塾か
凱旋門で記念写真を撮りたいです。
そうか。
ちなみにお二人はコスプレしますかということで。
コスプレですか。
うん、太郎ちゃんは音楽ユニットストロベリーナプキンでコスプレしてますよね。
ちょちょやってますけどもね、
うん、私はあんまししてないですね、
うん、俺フランスでねコスプレ見たよ。
え
お、フランスの
コミケ
みたいに行ったんだよ。
コスプレはいいでしょ
う。いやもうね、みんなスタイルいいからね。
あ、確かに、確かにそうだ。
みんな日本人のコスプレイヤーよりね、はるかに綺麗なんだよ。
そりゃそうです
よ。そうかもしれない。
俺が見た中でね、ベルサイユのバラのオスカル様やってるのがいて、
本物だ、
本物だ、
本物じゃないですか。
本物じゃないですか。
お前んちのもんだろうと思ったんだけど。
そもそもご当地ですよね、ご当地。
カツラをね、うん、黄色いカツラ被ってんだよ。
いや、もったいない。
それ、それ、あの、漫画の原稿にさ、金色ってのはないから黄色塗ってるんだけど、金色の髪があるんだったら、
黄色の髪だったら、三輪様になっちゃいますよね。
本当だよ。
確かに。
でも足も長いしね、すっごい綺麗。
ね
え。うわ、そうか。
ラムちゃんもいたけどね。
ああ、たまらん。
いやスタイルよくてね。
素晴らしい。
それはね、もう、もちろん、ヨッシーさんもお友達になりたいって気持ちはね。
ぜひとも、富樫でね。
ね、富樫でコスプレということで、ということで、皆様ね、熱い海外旅行の思い頂戴しましたが、
本当ですよ。
ちなみに来月はですね、アンケートテーマ、こちら初です。携帯アプリの話します。携帯アプリゲーム何やってますか。そしてあなたは課金派無課金派ということで、皆様よりいただいたご回答の方を、来月の小ネタ超特急でご紹介いたしますので、皆様ブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ポンワンワンワンワンワンワンワン、
良い子悪い子復帰っ子、
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております、うん、ここからはエイミーと太郎がおすすめの作品をご紹介する今月のこれのコーナーです、
はい、
今回のセレクトエイミーセレクトはですね、松田優香さんの地べた暮らしアヒルの生活でございます。太郎ちゃんは、はい、
私あの高瀬志保さんのお取り寄せ王子飯田よしみでございます。
美味しそうなもの、
美味しそうな、
じゃあ太郎ちゃんからお願いします、はい、
こちらですね、本当に夜中に読んじゃいけない漫画ですね、今トップで。
俺も表紙見てただけでね、ちょっと腹減ってきたもん。
本当に美味しそうですよ。
もう超うまそうな、
もう超うまそうな男の子、メガネ男子がですね、ちょっと美味しそうなものねガンガン紹介するこの漫画なんですが、
しかもお取り寄せ限定ね、
お取り寄せでね、まあ、本当にこの、まあ、タイトルにある通りお取り寄せが大好きなんですよ、この飯田よしみくんは。もうまんまなんですけど、で、まあ、いろいろね、本当ページめくるたびにいろんな本当に美味しそうなね、お取り寄せ食材、グルメ食材をですね、買っては食べ、買っては食べ、夕食にしては食べっていう感じで、もうどんどんいっぱいいろんな美味しそうなご飯出てくるんですが、私としてはこの主人公の男の子飯田くんの人付き合いの悪さ、
あ
ちょっとコミュニケーションがうまく取れない今時の男の子っぷりに、ちょっとすごい面白いなと思ってですね、本当に会社とか勤めてても飲み会とかもなんか疎遠で、なんか昼休みも一人ご飯でっていう、本当そういうなんかもういわゆる典型的な男の子、今時の装飾系という、でそれで唯一の楽しみといえばこのお取り寄せを注文して届く水曜日の夜はもうウキウキでお家に帰って、お取り寄せが来るのを今か今かと待って、届いたらものすごいバリテンション上げて喜んでっていう、
俺の中のテンションのピークが水曜の夜の晩御飯っていうね、
このね、なんか男の子のいわゆるお取り寄せオタクっぷりがオイラとしては面白いと思いました。まあ、ご飯漫画としてはもういろいろ今出てると思うんですけども、まあ、前にちょっと紹介した花のズボラ飯とはちょっと違うなと思ったのが、この男の子のオタクっぷりにちょっと共感してしまう、でもなんかそこになんかこう社会から外れてなんかこう楽しみ見つけちゃうのはちょっとわかるなっていう、ちょっとうなずいてる男の人って結構いると思うんですよ、まあまあ、そんな感じのこの漫画なんですが、今だいぶ大好評で、この度なんとドラマ化もされております、実は
ドラマ化するんだ、はい、じゃあもうあれだね、お取り寄せ酒とのハイアップもうまくいくわね、これ、
もうこれも実はもうされておりまして、4月27日から名古屋、そして28日から神奈川、名古屋テレビとテレビ神奈川でドラマを放送することになりました。
大きな方やってないの、
うん、こっちの全国的にはちょっとだいぶ一部
全国展開ではね、ごく一部地域で
だいぶ一部地域でドラマ化されております。でただ、ね、これが光テレビの方でもドラマ配信をするそうなので、見れる環境の方はこれちょっとぜひ見てみてください。
テレビ神奈川だちょっと厳しいよ
ね、本当にちょっとだいぶちょっとごく一部な感じなんですけども、これがまたどんどん広がってくると面白いんじゃないかなと思いますよ。
確かに、
ぜひともいかがでしょうか、お取り寄せ。
私これ深夜に読んで大変な思いしましたよ。
本当大変ですよ、
速攻でマルちゃん製麺湯がきましたよ。
やりますよ、
もう何にも落ちになかったから、
そんなこんなでしたけども、はい、じゃあエミップのご紹介もお願いします。
はい、私は今回松田優香さんの地べた暮らしご紹介いたします。これ陳列から本屋さんのコミックコーナーで面陳列とかね、島陳列されてるのを表紙ご覧になったことがある方、そして実際にご購入された方とかいっぱいいらっしゃると思います、松田さんはですね、武蔵野美術大学視覚伝達デザイン科を2010年に卒業されてます。つい最近だからね、で卒業制作で鳥のイラストを描きまくったのがきっかけで鳥の漫画を描くようになられたということで、まさか卒業制作でですね、その先の進路が意外にも決まって、ね、意外にも違う方向で決まってしまったということで、
すごい。
で2011年の4月よりウェブコミック雑誌黒船ゼロに連載がスタートとなり、このデザイン性の高さと色使い、そして、ストーリーがですね話題となりまして、でね、一つね転換点を迎えたのが昨年の夏に突然ですよ、いきなり前触れもなく目覚ましテレビで紹介されたんですよ。
特
にその前に小さな波があったわけではないのに、目覚ましテレビで紹介されて一気にコミックスがアマゾンランキングの3位となりまして、品切れ状態が続きました、しばらく、まあ、去年の秋口ぐらいからですね、またねすり上がってきたのが本屋さんに今度改めて入荷して、で皆さんの目に触れる機会となったわけなんですけれども、現在この地べた暮らしはアニメ化されていまして、毎週日曜日 BS プレミアムのお父さんと一緒 お母さんと一緒じゃないのよ、週一のお父さんと一緒の番組内でオンエアをされています。、う
ん、なるほど、
これお母さんじゃないよね。
お母さんじゃないです。お父さんと一緒の方ですよ ね、うん、であらすじというか内容は、まあ、とにかく鳥なんですけれども、うん、一応ね主人公の設定はアヒルなんですけれども、基本1ページ4コマの見開き2ページ計8コマで1話となってまして、アヒル以外にもカラフトフクロウやマガモ、キジやハトなど他の鳥類がメインの時もございます。うんうん、でまあ、コミカルなんだけどシュールということでですね、一応鳥類の中でも肉食の鳥 と食べられる側の小鳥の食物連鎖も一応シュールな感じで書かれてまして、うんまあ、特に大きな物語があるわけでもなく、うん、主人公が自分探しをするわけでもない、うん、淡々とした鳥の日常、
うん
うん、でもなんかほらたまにあるじゃん、すごいさなんかいろいろ疲れてたりして、うん、寝る前になんか読みたいけど暑苦しいものは読みたくないとか、うんうんうん、重いもん読みたくないなっていう時なんかはもう、うん、
あーいいかもし
ん
ない、
結構これね、うん、心潤う、う
んうん、どこで読めるしね。
そうですね、うん、でまたねサイズ的にもねいいボリュームになってますし、これねあの見開きで1話が終わるっていうところでね、どこででもこうバタッと寝落ちできるね、うん、そのいい感じ素敵です。
色も綺麗だしね、
色綺麗ですよね、ちゃんとね春夏編と秋冬編でねこう色のカラーリングも季節が
ね本当にこれ表現されてて、
うん、で現在ですね、この松田優香さんはピクシブコミックで今度は鳥好きなんですね、コーチンを主人公とした
コーチンってあの名古屋
のそうです、名古屋のあのコーチンですよコーチンを主人公とした新シリーズの連載がスタートしておりますので、
すげえ、
ぜひぜひ、うん、まあ鳥好きでない方も、うん、鳥大好きな方もチェックしていただければと。
本当にあの動物の暮らしってこんななんだろうなってちょっと思う
ね。まあ、うん、アヒルをここまで主人公にしたのってね、うん、ニルスの不思議な旅以来なんで、
ちょっとあれはね若干のあれだけども、ね、
あれは
ね
確かにあれはものすごい自分探しだったけど
確かに
これ全然自分探さないから ね
全然探さないそのままだから ね
もう、うん、もう決まったテリトリーの中で暮らす系の話なので、いやもうでもこれは本当におすすめ、
うん、これ可愛いしさ、
そういいよ、あんまり擬人化してないとこがいいんだよね。
あそうですね、ちなみにですね来月の、ご紹介する作品、私はですねアニメの方でドンババリしておりますレッドデータガールのコミカライズ第1巻ご紹介します。太郎ちゃんは？
私菅原芸太さんの走馬灯株式会社でございます。
はい、という内容で、うん、来月は、6月の12日夜7時からとなっております。
あそっか、
台風 FM ウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにも今回ご紹介した作品やアンケートなどがございますので、ぜひチェックしてみてください、う
ん、い
ということで、うん、今年に入って奇数月にはご出演いただいております、ね、石川純先生5月もご出演いただきましたので、はい、次は7月
7月頃かな
スケジュールが合えばということで、ね、ぜひぜひですね、うん、また次回もご出演の機会ありましたらよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
1時間お付き合いいただきましたということで、次回は6月12日にお会いいたしましょう、
yes.
小ネタ超特急をお届けしたのはエイミーと
太郎と
石川でした。
それでは皆さんさようなら。この後ご飯だ、
吉祥寺キャットウォーク。
一言伝えておきたいのです、さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。